TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション、探求モード。
タイで続く反政府デモ、なぜ若者たちは王室批判をしているのか。日本時間の先月30日、東南アジアのタイで王室改革を求める若者中心のデモが国王直轄の陸軍基地前で行われました。タイでは今年7月以降、政府に反対する集会やデモ行進が本格的になり、これまで絶対的な権威とされてきた王室に対する改革を求めるなど異例の事態となっています。一連のデモで若者たちは香港の民主化運動を参考に SNS を駆使、全員がリーダーだと呼びかけ活動を展開しています。今日は今タイで何が起きているのか、その背景に一体何があるのか、現場で取材する記者や専門家とその実態に迫ります。それではゲストをご紹介します。法政大学法学部国際政治学科教授の浅見康人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
浅見さんのご専門はタイをはじめとする東南アジア諸国の現代政治、また最近では先進国に至る途上にある国、中進国における福祉レジームの比較研究や君主制の比較研究も行っていらっしゃいます。去年まで日本タイ学会の会長も務めていらっしゃいました。
はい、浅見さんにいろいろ今日タイの現状など伺っていきたいと思うんですが、そもそもタイの政治体制、その特徴はいかがでしょうか。
そうですね、少し前になるんですけども、2006年ぐらいから、タクシン派と反タクシン派という2つのグループが争ってたんですが、はい、2014年、今から6年前に軍がクーデターを起こして、一旦議会制民主主義が停止されました。はい、それから去年の2019年3月に総選挙が行われて民政復帰をしたんですけども、結局クーデターを起こした陸軍司令官だったプラユットっていう人がクーデター後に首相になり、選挙後も首相を務めている、そういう状況にあります。
はい、それは選挙後もということは選挙で選ばれたということになるんでしょうか。
そうですね、一応選挙で選ばれたということにはなってるんですけども、はい、現在のタイの憲法では首相の選出は上院と下院の合同会議で行うことになってます。下院議員が500人、上院議員が250人なんですが、はい、この上院議員の250人は実質的にプラユット首相が選んでいましたので、最初から首相指名選挙では勝つことが分かっていた中で行われたとは言えます。ただ、そうは言いながら下院議員の500人の中でもギリギリ過半数の票は集めたので、はい、形式的には選挙の洗礼を受けたとは言えるんですけども、2019年3月に行われた選挙、いくつか不正が噂されてますので、ラユット首相に反対する人たちは政党に選ばれた人たちではないという気持ちを抱いてます。
なるほど。そうした形式的なさまざまな不満というか、あるいはその問題も残しつつ、今プラユットさんという方が首相になっている、この首相プラユットさんというのはどういった方なんですか。
そうですね、先ほども言いましたように2014年にクーデターを起こして、首相になりました。2014年5月の時点では陸軍司令官を務めていたんですね。陸軍の中にある東の虎と呼ばれる派閥に属してるんですけども、はい、この派閥は、前国王の王妃であるシリキット王妃と近い関係にあったと言われています。前国王のプミボン国王は2016年に亡くなって、現在はワチラロンコンという国王なんですけども、はい、ワチラロンコン国王に対して忠誠は誓ってるんですけども、国王との間にはそれほど強い信頼関係はないとも言われています。
これプラユット首相の下での政権運営の特徴というのはいかがでしょうか。
これは一言で言うのも難しいんですけども、軍事独裁と言い切れるかというと、それほど強面では必ずしもないです。まあ、今回の一連のデモに対しても、放水車で水をかけたり、イサイル弾は撃ってますけども、もちろん実弾というのは、はい、治安部隊はまだ使ってないですし、マスコミに対する締め付けも行ってはいるんですけども、全く批判ができない状態かという、そうでもない。まあ、一言で言えば、ある程度ソフトな顔をした、強権政治、そんな感じでしょうか。
その政治体制などをより深く聞く前に、今のタイの経済状況も聞いておきたいと思うんですが、こちらはいかがですか。
タイはかつては東南アジアの経済成長の優等生と言われた時期があったんですけども、はい、やはりさっき言いました2006年以降政治が混乱したということもあって、最近はちょっと経済成長率が落ちてきてます。主な ASEAN 諸国の中では経済成長率が比較的低い方になってしまったんですけども、それでも毎年 3% 4% の成長は続けてきていました。しかし新型コロナウイルスの影響で海外からの観光客がパッタリ来なくなったことによって、今年の経済は大きく落ち込むことが予想されています。マイナス 8% あるいは場合によってはマイナス 10% になるのではないかという見通しも出されています。
僕も4月にタイに行こうと思ってたんですけれども、コロナで行けなくなりましたね。
そうですね、もう今はなかなか海外からタイに行けない状態になってます。
なるほど。
新型コロナウイルスの感染自体はタイは、非常によく抑えてまして、ベトナム、カンボジアもそうなんですけども、新規国内感染者はほとんどゼロの状態が続いてるんですけども、それだけに海外から、ウイルスが持ち込まれることを恐れて、海外からの、ビジネスの長期滞在者は受け入れてるんですけども、はい、一般観光客の受け入れはずっとしていないという状況にあります。
ただ新型コロナウイルス直接の影響というよりは、やっぱり経済的な間接的影響、そうしたものが非常に大きいんですね。
そうですね。日本人の中にもタイに旅行行くの好きな人が多いと思うんですけども、はい、タイの GDP の、観光業の範囲をどこまで取るかによっても違ってくるんですけども、多く見つめれば 20% 近くが観光業だったと言われている中で、海外からの観光客が来なくなったっていうのは、やはりタイ経済にとっては大きな痛手になってます。
なるほど。そうしますと人々の生活への影響いかがでしょうか。
そうですね、もちろん経済がマイナス 8% マイナス 10% という状況ですから、あまり良くない状況にはあるのは間違いないですね。
なるほど。それからもう一つ、タイはその王室がありまして、その体制というのも非常に影響力がある。このプミポン前国王と現在のワチラロンコン国王、それぞれの人物像の違いというのはいかがでしょうか。
そうですね、実際どうかということはまず置いといて、はい、タイの国民の多くが持っているイメージということで言うと、プミポン国王は真面目で、農村開発にも力を入れて、頻繁に農村も訪れたりしたのに対して、ワチラロンコン国王の方は皇太子時代から女性スキャンダルが多かったり、また皇太子時代からそうだったんですが、国王に即位してからも1年のほとんどをドイツの高級ホテルを借り切って、そこで過ごしていて、めったにタイに帰ってこない、そして海外で、非常にたくさんのお金を使っている、はい、ということで、一般のイメージはプニポン全国に比べるとあまり良くないというか、非常に良くないという感じです。
なるほど。そうした中で今回起きている反政府デモ、そのきっかけというものと、それから主張内容いかがでしょうか。
きっかけはいろいろあるんですけども、主張内容の方が比較的はっきりしてますね。はい、今年の8月、7月、8月の時点では3つの要求っていうのを出してました。人権の尊重と、国会解散、憲法改正ですね。はい、憲法改正っていうのは、先ほど言った任命制の上院議員が首相指名選挙に参加すべきでないっていうのが一番大きい理由なんですけども、その後最初反政府デモが起きた時には王室の問題は正面から取り上げていなかったんですけども、8月になって少しずつ取り上げられるようになって、9月になってからは3つの要求が少し変わって、プラユット首相の即時退陣と、憲法改正、そして王政改革の3つが三大要求と掲げ、そして掲げられるようになりました。
もともと含まれていた人権というのはどういったものなんですか。
それはですね、いろいろあるんですけども、直接のきっかけになったのは、王政批判もして、タイにいられなくなってカンボジアに逃げ亡命してた人が、何者かに誘拐されて、おそらく殺害されたという事件がありまして、彼が、 まあ、有名なブロガーだったものですから、はい、これまでもそういったケースっていくつかあったんですが、バンコクの若い人たちの間で比較的知名度がある人が、まあ、そういうことになったということで、最低限の人権は守ってほしいのが一つありました。ただそれだけではなくて、今回の特徴は、はい、中学生高校生もデモにかなりの数参加しているというところなんですね。で、彼らは政治的な人権だけではなくて、中学高校におけるブラック校則に対する批判っていうのもこのデモの中で行ってます、
はい、それはどういうものなんですか？
タイもって言ったらあれなんですけど、日本もブラック校則で有名な国だと思うんですけども、はい、髪型に対する厳しい規則であるとか、うん、制服の、長さ、はい、形とかいうものに対して厳しい規制があります、で、長い髪をしてた学生の髪を先生がハサミで、ギザギザに切ってしまったりとか、はい、そういったことが伝えられてしていて、伝えられていて、でそれに対する学生たちの不満は高まっていたんですね。で今日も、実は今日タイは2学期目の初日なんですけども、はい、こういった反政府運動が高まる中で、権威に対してものを申すということに対する抵抗感が薄れたということもあって、うん、タイ全国の中高生が今日は私服で登校しようと呼びかけたんですね。
なるほど。
で、まあ、ツイッターとかでインスタグラムで流れてるんですけども、各学校で10人20人が私服を着ていったら処罰されるだけだから、うん、100人1000人で行けば、処罰なんかされないって言って、はい、昨日の夜からかなり盛り上がってたんですね。昨日から盛り上がってました。そしたら昨日の夕方になって、タイの教育省が今日は小中学校とも私服登校を認めるってことにしましたので、
私服でってことにしたんですか？
そうですね、まあ、取り締まりきれないと思ったんでしょうね。なので今日はそれほど今のところ来ている情報では大きな混乱なく、タイの各地の中高生が、私服で登校しました。なので選挙がどうのこうのとか、はい、政府がどうのこうのだけではなくて、身近な自分たちの自由というところに引きつけている。だから多くの、小学生はさすがないんですけども、中高生も含めて、そして大学生も、参加しているというところがあります。まあ、それがまあ、両方重なっているところが、まあ、今回の特徴だと思います。そうですね。
権力の正当性と自由と人権の確保、すごくよく見えてきました。では現地の状況はどうなのかということをお知らせの後伺っていきます。 TBS Radio アジアニュースプロジェクト、荻上チキセッション。さて今日はタイの反政府デモ、その背景について考えていますけれども、はい、では続いて現地の状況について伺います、
はい、
日曜日に行われた大規模なデモ、そちらを取材した TBS バンコク支局長の大平幸喜さんにつながっています。大平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず日曜日に起きたデモというのはどういった様子だったんでしょうか？
デモの規模としてはですね、最近のものの中で特に大きかったというわけではないんですが、それでもまあ数千人規模の人が集まったと。それでそのデモが呼びかけられた場所というのが、はい、まあ、具体的に言うと第11陸軍歩兵連隊が駐屯しているその駐屯地をピンポイントでそこに集まれということだったんですね。これなぜかというと、はい、この部隊が王様国王、ワシラロンコン国王直轄の部隊になった部隊なんですね。それは去年そのようになった変更されたものだったんですね、はい、今まで当然陸軍というのは防衛省の防衛大臣の指揮下にあるはずが、国王の、おそらく国王の意向で突然去年2つのその11連隊ともう1つ2つの連隊が国王の指揮下で動くということになったと。これも1つその国王の権限がこうどんどん増長していく、まあ、象徴の1つだということでそこで呼びかけられたというものでした。なので国王批判を、まあ、特に押し出した、
はい、
デモであったと、日曜日のデモは、というふうに捉えられると思います。
なるほど。国王と、まあ、軍というものがそこでは重なって批判対象になっていたんですか？
はい、まあ、そうですね、まあ、もちろん軍に対して、そこの駐屯地の中にいるのは軍なので、そこに対してスピーチがあったりシュプレヒコールが上がったりするんですけども、まあ、その後ろにあるのは要するに国王への批判と、国王のものになったなってしまった軍への批判という形でしたね。
なるほど。そのデモへの参加者というのはどういった方がいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、先ほどまでの話にもありましたけど、やはり今回のデモ若者が多いというのが一つ特徴で、
はい、
日曜日のデモもやはり多くは若者、まあ、もちろん中には 中高年の方、それなりに高齢者の方もいるんですけども、若者中心のデモになっていますね、完全に。
なるほど。そうした方々の声というのはいかがですか？
そうですね、やはり今回の一連のデモというのは、まあ、今までのタイは決して民主主義の国じゃなかったんだというところの根っこから始まっていて、人権、我々の人権を、まあ、守れ、改正、そういった声ですね、主に。
なるほど。またシプレヒコールが上がったり、まあ、看板を掲げたりとかっていう場面も動画などで見ますけれども、はい、アヒルのボート、アヒルって、うんうん、アヒルちゃんですね、グワグワの、はい、アヒルちゃんのでっかいボートをデモ隊の方々が複数こう掲げて行進している様子なんかも映ったりしてるんですが、あれはどういった意味合いなんでしょうか？
はい、あれはですね、実は最近の動きであって、黄色いアヒルが今デモ隊の新しい象徴のような形になってきてるんですけども、はい、そもそもはですね、先月行われた先月17日だったと思いますが、17日のデモの際に、まあ、デモの呼びかけ、毎回何かしらテーマ性を持って、そのメッセージ性を持って呼びかけられるんですけども、その時の呼びかけっていうのが、はい、陸と海と空からデモに参加しようっていう、まあ、ちょっとしたパフォーマンスの呼びかけがあったんですね。
はい、
それで、ボートというのは、実はそもそもは海からもデモ隊参加者がやってきたぞという、まあ、そういうパフォーマンスのために、いくつか持ち込まれたものだったんですね、その時に。はい、ただその時のデモっていうのが少し激しい警察隊との衝突に発展しまして、放水が行われた時にデモ隊がアヒルを盾にして放水をこう防ぎながら警察と対峙した、うんうん、そのシーンがとてもテレビなどでや新聞などでたくさん取り上げられまして、だから黄色いアヒルがデモ隊を守ったと、放水からという形で、まあ、一瞬そのヒーローのヒーローというか、黄色いアヒルも一緒に戦ったぞ的なキャラクターになって、そこから黄色いアヒルがどんどんどんどんみんなが持ち寄るようになってきて、そして今もうアヒルのボートだけじゃなくてですね、髪飾りだとか、はいはい、そういったものももうキャラクターグッズみたいになって、今デモ隊が黄色いアヒルを持ち寄っているっていう状況ですね。
香港における雨傘みたいな、催涙弾から守ってくれるし、その時の、ね、雨からも守ってくれるしっていう、
そういったようなものにこう変化したシンボルになったっていうような経緯だと思います。
でもタイには不敬罪がありますけれども、デモ隊に対する取り締まりなどはいかがでしょうか？
はい、7月から大きなうねりになった今回のデモの中で、逮捕者というのは実はたくさん出てるんですけども、はい、今まではその扇動罪であるとか、あとは、まあ、直接王室の車列をこう妨害する行為があったときに、その罪状であったりというもので逮捕摘発があってきたんですけども、実は不敬罪での取り締まりはまだ行われていないんです。
はい、
不敬罪、まあ、もちろんずっとタイの中ではこの不敬罪というものが重くというか市民をこう縛ってきたんですけども、18年以降パタッと実は不敬罪の適用例というのはなくなっていて、それはやはり海外からの批判であるとか、まあ、ここが変わったばっかりのタイミングでこの不敬罪を用いることで王室への非難、批判の高まりがあるのを恐れたっていうものもあるんだと思うんですが、ずっとこの不敬罪というカードは切らずに来てるんですね、実は。その中で実はまさに今このデモ隊のリーダーたちを不敬罪の罪状を適用して捜査しているという情報が今出てきているところで、
はい、
昨日もこのデモ隊のリーダーたちは警察に出頭してるんですけども、それは不敬罪の捜査、不敬罪に当たる行為をした疑いがあるから出頭しなさいという出頭命令に基づいて出頭したんですね。なのでこれがもしまだ逮捕に至ってませんけども、今後これを警察が不敬罪での逮捕に踏み切った時に、このデモ隊側からのハレーションというのは大変なことになるんじゃないかという今懸念がある状況
です、ね、そうですね、火に油を注ぐ格好にはなりそうですよね。
あるかとデモが激化するんじゃないかと今懸念されているところです。
これデモに対するその、まあ、国民市民など その共感と、それから支持しない人たちの割合とか、そのあたりはどうなんでしょうか？
そうですね、割合を数字でちょっと出すこと難しいんですけども、確かにデモ隊の動きってはものすごい大きなうねりで、特に若者のほとんどは多分このデモ隊におそらくシンパシーを持って応援して参加してるんですけども、一方でやはり、まあ、長く続くこの皇室への尊敬の念を持っている人たち、特にやはり世代も上の方の世代になってしまうんですけども、
はい、
その人たちも 一定の人数やはりいてですね、そちらもデモ隊、あのこちら反政府デモほどではないんですけども、集会などを今開き始めていて、そのデモ隊と集会が近くであったときには実はそこの間での衝突も先日そのような衝突で発展したこともあって、
はい、
懸念されてきている。だからちょっと人数の割合としては分からないですけど、現象としては今反政府デモがやはり主流にはなっていますが、その中で国民の分断、世代間での分断みたいな現象も実は同時に起きてしまっているという状況だと思います。
なるほど、そうした違いもあるわけですね。はい、大平さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで現地からのレポート、TBS バンコク支局長の大平浩樹さんにしていただきました。はいはい、こうしたようなその動きがある中で、じゃあ実際この、王室っていうものを批判すると不敬罪というものが、ね、適用されるかもしれないと。浅見さん、このあたり適用のカードというのは切られる可能性いかがですか？
そうですね、今大平さんがおっしゃってたように切りつつあるというところなんですけども、はい、一応警察が裁判所に逮捕状を請求したところ、裁判所は今の時点では逮捕状を出すまでではない、召喚状を出して、逮捕せずに本人たちに来てもらいなさいという対応 で、まあ、先ほど言ったように行きますよという形で言ったんですけども、
はい、
政府側の中でも不敬罪を使うことについてはいろんな意見があって、できれば切りたくないというところがあるんでしょうね。というのは先ほど言いましたようにワチラロンコン国王はここのところ1年の大半をドイツで過ごしてます。
はい、
でそのことがドイツの国会でも問題になってきていまして、ドイツに滞在しながら、国の主権を行使するっていうのはドイツの、政治的伝統、さらには憲法に違反するんではないかということで、国会で、そういう質問があったことに対してドイツの外相が答弁して、それが恒常的に行われるのであればドイツとしては認められないというふうに言ってます。で、そのドイツでの、そういった声も気にしたということもあって、この2年ぐらいは不敬罪を使ってこなかったので、
はい、
ここでまた不敬罪を使う、あるいはデモ隊を強制排除するということをした場合に、今のところ12月末にまたドイツに戻る予定だと言われているワチラロンコン国王が、彼が好きなドイツに戻れなくなるというのはできれば避けたい。別に不敬罪を使わなくても、他の罪状で捕まえるということもできるので、迷っているところなんでしょうね。
なるほど、でも反発を恐れてというか帰りたいからというようなところも透けて見えるというのはちょっと面白い論点ですね。この後お知らせについても議論は続けます。
TBS ラジオ荻上チキセッション。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはタイで続く反政府デモ、なぜ若者たちは王室批判をしているのかということで、ゲストは法政大学教授の浅見康人さん、リモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、南部さんから質問があるということ
で。そうなんですよ、浅見さん、ワチュラロンコン国王はどうしてドイツはそんなに好きなんですかね。大学時代をドイツで過ごしたとかそういうことなんですかね、ご縁は。
いえ、彼は高校時代がイギリスで、大学ではなくて士官学校に行ったんですけど、士官学校は、オーストラリアだったので、若い頃からドイツというわけではないんですけども、やはりタイにいると自由に動けないということもあって、ドイツであれば短パン1枚で、自転車乗り回したりとか、そういった映像を撮られてるんですけども、あとフェイクタトゥーをつけて、本当に、短い短パンと、ものすごく短いランニングシャツで、フェイクタトゥー を見せびらかしてショッピングモールを、若い女の人連れて練り歩くなんてことをなかなかタイでできないことがドイツではできる
もの
です
から、
それが一つはあるのかなとは思います。
いかつい感じのストレートファッションが好きなんですか、国王は。
プライベートではそうでしょうね。もちろんタイで国王として振る舞う場合には一切そういう格好はしないので、個人的には好きなんだろうとは思います。
なるほど。さて、その王政についてメール2本来てます。
はい、ラジオネーム昼でも眠いさんから。日本は象徴天皇ですが、タイの王様はどれぐらいの権力があるんでしょうか。そしてもう一方、イカ天そば入りさんからです。タイの王政に関して他国の王政との違いや特徴を知りたいですと。
不敬罪があるっていう法律面では分かったんですけども、実際の権限、このあたり他の国との違いも含めて浅見さんいかがですか。
難しいところがありますね。タイはちょっと古い話になるんですが、1932年までは 絶対王政だったんですね、
はい、
でそれに対して不満を持った平民出身の軍人や若手官僚が、まあ、一種のクーデターを起こして国王の権限を縮小して憲法を発布して国王も憲法に従わなくてはいけないっていう、まあ、一種の、まあ、普通は日本では立憲革命と呼ばれるんですけども、うん、行いました、
はい、
なので国民の力で国王の権限に憲法で、枠をつけるっていう経験をタイは持ってるんですね、
はい、
まあ、あの語弊のある言い方をすればその辺日本とちょっと違うところだと思うんですけども、
うんうん、
なので、憲法と国王っていうのはずっと緊張関係にあったと言えると思います、はい、今のタイの憲法にも、例えば日本もそうなんですけども法律にはあの天皇が署名しなくてはいけないんですけども、タイも国王が署名しなくてはいけないです。ただこれを拒否したらどうなるかっていう問題があるんですけども、
うん、
タイの場合は昔の憲法であれば再び国会で国会議員の過半数の賛成があった場合には国王の署名がなくても法律とできるという規定がありました、
はい、
それがその後だんだん国王の力が強くなったことになって今は3分の2以上ということになっているんですね。これに比べると日本の憲法というのは、まあ、最近問題になっている任命権なんですけども、
うんうん、
首相は天皇が任命するんですけども、うんうん、天皇が嫌だと言ってもし任命に署名をしなかったらどうなるかということは想定されてません。
形式的任命ですもんね。
そうですね、うん、はい、まあ、形式的任命が実質的任命かっていうのは今別のところで問題になっているように、
うん、
嫌だと言った場合どうなるかとはっきり、まあ、そこははっきりさせてしまうとやっぱり天皇の権威に傷がつくっていうのがあると思うんですけども、タイの場合はそこが一旦、はい、王様の権力を削ったことがあるのではっきりしてるんですね、なのでそうなんですがその一方で、前国王のフミポン国王が46年から2016年まで実に70年間にわたって国王を続けたってこともあってやはりその間に国王の権威が高まりました、うん、でまたタクシン派と反タクシン派っていう政治2つの政治勢力が争った時の、まあ仲介役のような形で、経済的影響力が強くなった。また対格差社会ですから格差社会を、はい、まあ、まとめる象徴としての役割が期待された。そういった中で政治的な影響力もインフォーマル非公式なものなんですけども使われるようになった。
うん、
でもフミポン国王はその立憲革命のすぐ後にすぐでもないんですけども10年ぐらい後に国王になってますので、国王も憲法に従わなくてはいけないっていう意識は、まあ、それなりに持ってたんですね、
はい、
ところが今のワチュラロンコン国王はそれがないので、
うん、
憲法を自分の指示で書き換えさせたりであるとか、まあ、憲法に縛られない王様のあり方っていうのを模索しているので、まあ、そのことが特に今若い人たちの間の批判の的になっているとも言えます、
はい、なるほど。じゃあ制度上どうだったかなというのとその時々の王というのがどれだけ抑制的だったりするのかとかそういったものによって権力のあり方も相対的に変化するんですね。
そうなんですね。だから一概に他の国と比べてどちらが強いとは言いにくいところがあって、うん、で、まあ、個人の国王の個人の資質に大きく左右されるっていう部分が、まあ、どうしても王政の場合は出てきてしまうと思います。
なるほど。そうした中で今例えば若い人たちが反体制デモに多く参加していると。でその中ではその反王政という声も、まあ、上がっているということなんですが王政批判の、まあ、法律に触れるか触れないか別として王政批判 の、 そのタブー感というかそうしたものというのは薄らいだりしてるんでしょうか。
まあ、薄らいではいますね。以前であればプライベートの会話では国王に対する批判というのは多くの人がしてたんですけども公の場でももうしてしまおうとか、うんうん、いうのは本当に今年の8月になってからですね、
はい、
で、まあ、その国王に対する反発っていうのはもちろん強くあります。さっきお話が出てた今週の日曜日には第11歩兵連隊で、はい、の前でデモしたんですけどもそれはもともと陸軍の普通の部隊だったものを国王直属にしてもうそこの人事権も国王が全部持つってことにしたので、
うん、
それを元に戻す。あと、王室財産国有財産と私有財産とまあ分かれてたんですけども王室財産を全部ワチェラロンコン国王の私有財産にワチェラロンコンが即位してから変えたのでそれもまあ、ある意味、うん学生の要求のかなりの部分は元に戻すっていうところがあるんですけども、
はい、
それだけではなくて若者たちが腹を立てているのは国王個人に対してだけではなくて国王に問題があるということを知りながらそのことに口をつぐんでいる大人たちの偽善性に対する憤りっていうのが強くあります。
議会にも軍にもみたいな感じですか。
そうですね、
うんうん、
例えばクーデターで政権を握ったプラユット首相なんかは、まあ、自分は道徳倫理的な人間であって、 タイ人は倫理観が欠如しているから、タイ人が守るべき12の、道徳っていうのを、覚えさせなくてはいけないといって、各小中学校にその12項目の、はい、なんか教訓みたいなのを、配って、それを暗唱させたりしたんですね。
権威主義ですね。
そうですね、その時正しいことは、はい、人の目を恐れずはっきり言うなんて書いてあったりするんですけど、その、プラユット首相自身が国王が問題行動を起こしてもそのことに対して何もいさめることができずに黙々と従っているという偽善性、また学校の先生たちも、思ったことを口にしなさいと言いながら、国王がドイツにいるということさえも認められない、そして国歌が流れるときに学生たちが3本指を上げるときにそれをやめなさいと言ったり処分をするんですけども、どうしてそれがいけないかというときに、国王陛下はご立派な方で国民の方のことを考えてらっしゃるのにそういうことをするのは失礼だと言うんですけども、まあ、学生たちの立場からしてみれば心からそう思っているのであればそれは意見の違いでいいんだけども、心の中ではそうではないと思ってるけども、そうしないと自分の身が危なくなるからという理由で、で仕方がなくやってるんだよっていうならいいんだけども、あたかも自分たちが正しくて学生たちが間違っていることをするかのように倫理観を振りかざしてくるという、その偽善性に対する怒りがここに来て一気に爆発したっていう。
なるほど。これデモの広がりというのも気になるんですが、その要求内容がじゃあ今後どういうふうにタイの社会に受け止められるのか、要はその王室、まあ、要はその現在 の、 ワチラロンコン国王は、まあ、退任してくれ、退位してくれっていうことや、それから国会を解散してちゃんと選挙をしましょう、そして正当性のある憲法を作りましょうという、このあたりの議論というのは汲み取られる可能性というのはどうですか？
可能性は全くないわけではないと思います。まあ、もともとプラユット首相は14年からですから、もう6年に近く首相しているので、もしかすると、明日たまたまプラユット首相に関する裁判所の判決があるので、はい、そこで有罪判決が出れば、一旦彼、辞める可能性はあると思います。そうすれば、不満が収まるというふうに、今国王が考えるから、可能性があるからですね。どういう形で決着するかっていうのを見通すのは難しいんですけども、ワチラロンコン国王自体が今、68歳ですので、はい、ずっといるわけでもない、で、国王のことを批判しても構わないという、まあ、一種の若者たちの間では合意ができてますので、以前のような国王のことであれば、国民揃って尊敬しましょうというようなこと形に大社会が戻ることはもうないでしょう。で、また、プミポン国王についても、ワチラロンコン国王に対してもあれだけ褒めたたえる主流メディアがただ叩いていたに過ぎないので、まあ、プミポン国王にもだって完璧ではなかったという見方が若い世代では急速に広まってますので、まあ、プミポン前国王の神話も崩れているただこれがタイ国民全体に受け入れられるわけではなくて、やはりプミポン国王長い間大いにありましたので、その時代に対するノスタルジアを感じる世代もあります。また完全に世代だけで分かれるわけではないんですけども、ちょうど日本が第二次世界大戦中あるいは戦前の日本社会の在り方を、良くないものと簡単に言えば考える人たちと、いや美しいものがあった、教育直後何も間違ってないっていう対立が、まあ、面々ずっと続くように、今後タイ社会では階層間の格差、それからタクシン派反タクシン派の対立、それプラス王政というものをどう考えるかということをめぐる対立、この3つの対立が多少の重なりを持ちながらも完全には重ならずに、かなり長い期間にわたって、ちょうど日本でその戦中戦前のことをどういうふうに評価するかをめぐって、まあ、国論がどうしても2つに分かれてしまうような感じで今後も続くだろうとは思います。ただそれが流血に必ずしもつながる必要はないので、そういった対立を、どうやって抑えながら衝突せずにいけるかが、まあ、今、力を持っている側がどれぐらい自制して、譲れるところまでは譲って憲法改正の手続きは進めてますので、どこまで、反政府集会の人たちが要求している要求を組むかはこれからなんですけども、まさに今それが問われている時だとは思います。
それこそ選挙をするとか国民投票をするとか分断を乗り越えるためにじゃあ意思を決定して決まったことに従いましょうというような、そうしたような、まあ、平和的なやり方で着地点を模索してはほしいですよね。
そうですね、一つは王政に対してそんなに悪く持ってない人たちがめちゃくちゃ少数になったわけではないので、まあ、両方に選挙にある程度勝ち目があるというふうに感じているところは民主主義的な方法で収まる可能性をある程度は感じさせます。具体的に言うと来月の20日にタイでは、はい、 クーデター以降行われてなかった地方選挙が行われます、はい、あの県議会議員選挙なんですね、うん、でここで若者たちの中にはこの県議会議員選挙で、頑張ろうとして一生懸命運動している人たちもいるんですが、今のところの世論調査では県議会選挙では結構与党側が議席を取るんじゃないかというふうに言われてます。そうするとその、まあ、若者側も彼らも民主主義を掲げて戦ってますので、タイの世論全体がどういう感じになっているのかっていうのを見つめ直すきっかけに12月20日の地方選挙がなるかもしれないで、政府側はそれを期待してるんですけども、
12月20日ということは今月のもう20日ということですか。
あ、そう、ごめんなさい、もう12月でした。今月の20日です、はいはい、今月の20日に行われる県議会選挙の様子を見て、もし与党側がある程度議席が取れるのであれば、学生たちが要求している憲法改正あるいはそれに時間がかかるのであれば、先に国会解散をして一旦民意を通ったんだからという形にする可能性はあると思います。
なるほど、まあ、段階的対話の方に双方が向かっていく、まあ、そのきっかけに、まあ、選挙というものはなるかもしれない、まあ、いずれにしても、香港の動きなどと比べてみても、はい、選挙があるということの正当性とか、法が一応守られるということの重要さ、そのあたりもとても重要なんですね。
そうですね、うん、そこが香港とは違うと思います。あの国外の強い権力が関係してくるわけではないので、まだタイの中で何とかできる可能性は残されているとは思います。また選挙を行うという機運はありますし、うん、はい、ある程度選挙の結果を受け入れようと、まあ、当然選挙の結果になると実際には受け入れない人たちもいるんですが、それでも、まあ、これまでやってきたことですので、はい、その点が香港とは少し違うかなと思います。
はい、浅見さん、お時間となりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。 TBS ラディオ荻上チキセッション。